皆さんこんにちは、河野です。今学期は文法科学の講義をやっていきます。よろしくお願いします。この講義ではPDF の資料を使います。全部の内容が含まれた PDF ファイルをダウンロードしています。いるはずです。で、その PDF のファイルを参照しながらお話をしていきます。で、 PDF ファイルには通常はですね、ページ数というのは1個しかないのですけれども、それを参照しながらご覧になるということを想定し、ページの上と下にページ番号を載せてあります。それから左側に行番号も入れてあります。で、これらを参照して、例えば1ページ目の1行目と1ページ5行目、そういうふうに参照しながら、あるいは式がある程度出てきます。で、式の1の2とか単元の1の2とか、そういうふうに参照しながら、この音声ファイルではお話をしていこうと思います。ではまず資料の1ページ目を見てください。これが文法科学の全体像です。1回目2回目は物質のエネルギー構造、光の本性ということになっています。文法科学は分子分光学と言われる分野の基礎でありまして、物理科学の基本中の基本を述べていきます。で、分子分光学というのは物質と光の相互作用から物質のことをたくさん考えていこうという、そういう学問分野です。したがって1回目に物質、そしてそのエネルギーの構造についてのお話をして、2回目に光の話をするということで、1回目2回目が序論という感じになります。で、3回目から本気を出して、分光学の基礎について語っていくわけです。で、物質のあるいは分子のエネルギー構造っていうのがありまして、で、そのエネルギーが飛び飛びになっています。物価3、4で習っていることです。で、その、エネルギー、例えば回転、振動、そういうものと、そのエネルギー順位と、光吸収の関係について考えていくのが3回目から6回目。で、7回目はちょっと経路が変わりまして、光の散乱から分子のことを考えるラマンスペクトル、ラマン分光学の話をします。で、8回目に、まとめをしまして、ちょっと問題演習などをしまして、9回目からは電子の運動に基づく光吸収の話をしていきます。で、その後光を吸った分子がどうなるかとか、レーザーの話をして、最後に量子力学を踏まえた光と分子の相互作用についての考察をして、一通りの話をしようと思います。で、2ページ目です。文法科学1回目のお話をしていきます。物質のエネルギー構造についてのお話です。で、その前にやっぱり、講義の全体像、あるいは進め方についてのお話をします。で、今、資料2ページ目の10行目を見ています。で、13行目から本題に入っていきますけれども、分子分光学について。それから、今日は序論ですので、本筋に入る前の準備ということで、この講義で前提とする知識の確認をしていきます。それから最後に物質のエネルギー構造について考えていきます。では3ページ目です。講義について、述べていきます。1-1 目的ですね。分子、物質との光の関わり合いについて考えていきます。分子分光学と言われる分野の基本的な話をしていきます。で、1-2がスケジュールになります。スケジュールとしては、さっき申し上げたように、最初はイントロダクション、物質、今日は物質について、来週は光について、で、その後分子の運動状態とスペクトルの関係について考えていきます。で、参考書としてはですね、みんなが持っているであろう物理科学、アトキンスの物理科学、これは何でも書いてありますので、参考になると思います。で、マッカリ・サイモンの物理科学というのを これ上巻は非常に名著ですので、ぜひ手に取ってみてほしいなと思います。その他いろいろ教科書ありますが、基本的な話をしていきますので、どれを、気に入ったのを本を見ていただければ、どこにでも書いてあるような話をしていきます。気に入った教科書を見てほしいと思います。で、評価ですけれども、これはレポート、前期と同様にですね、日頃頑張った成果をがかなり、反映してきます。期末試験でですね、一発勝負でやるのがなかなか難しい、残念ながら。というわけで、日頃の努力を評価したいというふうに思います。で、この資料はいろんな参考書から取ってきた資料ですので、いろんなことが書いてあります。これに沿ってお話をしていきます。はい。では次、4ページ目です。分子分光学について、お話をしていきます。分子というのは原子でできています。そして原子は原子核と電子でできています。で、原子核にはプラスの電荷があり、電子には負の電荷、マイナスの電荷があります。で、その力はですね、重力なんかと比べて圧倒的に大きいです。ですから、分子のことを考える上では、だから電磁気学も勉強するのですけれども、電磁的な相互作用というのは非常に重要になります。で、一方ですね、光というのは電磁波といいまして、電波や磁場が波になって伝わるものです。特に電波がですね、あっち向いてこっち向いてというのが伝わっていくのが光です。したがって、光が物質のそばにありますと、物質に光が照射されますと、分子は影響を受けます。電波があっち向いているときに、原子核は同じ方向に力を受けますし、電子は反対方向に力を受ける。というわけで、電波が震えていれば、分子の方も震えるということになります。したがってその相互作用を解析することによって、分子のことが非常によくわかるということになるわけです。そこで、分子のことを知ろうとする物理科学分野において、分子分光学というのは大変重要です。またですね、その分子の最先端の研究においてはですね、レーザーの進歩が著しいために、その分かることが年々、増えてきています。非常に狭い範囲のものを見るとか、非常に細かくエネルギーを分けるとか、岩田研でやっているように非常に細かい時間分解のでものを見るということで、最先端のところで非常に面白いことになっています。ですから、その基礎をしっかりと勉強しようというのがこの講義ということになります。では次、 2-2 分子分光学の歴史というところを見ていきます。4ページ目の13行目です。で、分光学については、これはニュートンのプリズム実験というのに端を発していると言われています。これがその図の1の1ですね、14行目の下にある絵、これはニュートンが出版したその本から取ってきているということになっています。窓から入ってきた太陽光ですね、白色光、これがプリズムによって7色の光に分かれる、こういうことをニュートンを発見したわけですね。こういうところから光についての研究が始まっている。それから次のページ、5ページ目ですけれども、分光学、分子分光学に関連して、ノーベル賞が山のように出ているということを強調したいと思います。ゼーマン効果、ラマン効果。ラマン効果というのはラマンさんが発見しています。1930年です。NMR というのは分子分光学の一種ですし、ラムのシフトの発見とか、あと1964年、タウンズ、バソフ、プロコロフ、こういう人のレーザーの発見、レーザーの発明というのは、これは分子分光学に対して非常に大きなインパクトがありました。 でその後いろんな文庫法が開発されてたくさんのノーベル賞が出ているということを、まあ、味わってほしいと思ったのがこの、5ページ目の表になります。ここで次の音声ファイルに移ろうと思います。